白髪レディオ。
声ガビガビですけどね。ごめんなさい。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
うん。ごめんね、ちょっとガサガサしてるかもしれないけど、気にしないでね。
はい。
ございます。
はい。
はい。あれ今日はそうだ。あの王様じゃないや。王様って呼びかけたけど、その前に自分たちを紹介しなきゃ。
はい。
毎度忘れる。はい。カッペと
タケポンと
王様と
皆さんと。
カツラちゃんです。王様のテンションが
高い。
なんで
王様がテンションになってるね。うん、
起きてますよ。うん、起きてますじゃねえや。元気ですよ。
寝起きって自らバラけたもんやんか。
そうなんですよね。うん、今王様の住むところをみんなで考えててね、ちょっと、ね、昨日楽しい会話をしてたんですよね。
そうですね。
みんなでね。ね、
見
つかるといいね。
見つかるといいですね。
家を探そう。
王の声が死んでいる。
王の家を探そうだけどさ、うん、あれ恋人も探そう作戦はどうなったんだろうね。
忘れていいことは忘れていいんだぜ。
それもどう
ぞ。まあ、ほら物件が来るあるとね、また、
うん。そうだね。
そうだね。
なんか、まあ、王様の身の回りをこう、うん、みんなでね。
そうそう
探そうっていう感じですかね。
はい、
はい、
今面白くて言った
何ですかね、こうご近所にね、うん、いい物件があったら王様が住むかもしれないよっていう、
そうですね、
そういう状況ですかね、
う
ん、今ね。
あ、そうです、
これラジオ聞いてくれてる皆さんにも ね,
ね、そうですね。
あ、でもそれ東京都に限るのか。
ダメですよ、ロシアより愛を込めてみたいな、そういうそういう物件はいけませんよ。いけないんです。はい、
そうか、世界という考え方はね。
うん、うんうん、そうか、世界、そうか、そう考えたらそうだよね。
とりあえず関東限定で。
あ、関東ですか。
はい、
はい、
なるほどね、うん、はい、みんなこんなで、そちらもじゃあ募集をしましょうか ね
はい、はい、
物件募集のコーナーが追加されて
る、うん、まあまあまあまあ、今月のお題って何でしたっけ。今月のお題って
今月のお題、
はい、
はい、今月のお題はですね、はい、つい徹夜をしてしまったこと、
は
い、もう一つ、ね、
徹夜をしてしまったこと、うん、はい、
もう一つがですね、耳に残ったとかですね、好きなキャッチコピー、
うんうん、
言葉ですね、というものを募集しております。
はい、
はい、
徹夜はもうなかなかできないね、
う
ん、
そうですね、まあ、なかなかですよね、もうしないですね、うんうん、
でもね、ついついしてしまうということもあるかと思います、う
ん
う
ん、まああるけどね、うん、なんか意外と、
はい、
うん、現実逃避をしてるときに徹夜しちゃったりするのが多いよ。
そうか。ああ、そうか。
うん、ああ、ね、分かる気がします。
なんか仕事の準備とかをしなきゃいけないときに、
はい、
やっぱり、うん、ついついなんかちょっと息抜きにと思って現実逃避をすると、意外とそっちの方で、
はい、
なんか絵描き出したりすると、それものすごい凝り出して、気がついたらもうなんかね、仕事の準備もそっちのけで徹夜してたみたいなね。
なるほど。
いや、どうしようみたいなこととかありますけどね、
うん
うん、どうだろうな。いまだにゲームで朝までゲームはするんですけど、うん、
あ、やっぱりする、
まあ、やっぱやるんです。
ただね、その後ね、夕方まで寝るっていうのは徹夜と言っていいのかな。
でもそのパターンの人多いみたいね、
うん、
なんか明け方ぐらいまでゲームやって午前中は寝てるっていう、
うん、まだ意外とありますよ、
うん、土日、
それは結構ゲーマーあるあるじゃないですか、
うん、土曜
日は土曜日はある
ゲーマーだから、
うん、
うん
うん、
もう本当もう徹夜は無理
私も無理だな、
無理、
もう無理、うん、全然
無理無理、もうなんかもう一回徹夜したらもう、うん、その一週間はもう棒に振るようなもんですね。
ちょっとグダグダになりますね。
かなりのグダグダになります。
そう、2時3時まで起きてるぐらい、まあ 時、うん、2時はまあ通常営業としても、
それ
は
そうです、
3時ぐらいですよね。3時、そうそう、やっぱり3時、3時半だと、
ね、
あ、私
バカ、3時になったら寝なきゃって思うね。
そうそうそう、もう私のバカって思う、うんうん、最近
だっておい、2時ぐらいで思い出すかな、うん、もう寝なきゃ、もう寝なきゃって。
あ、そうそうそうそうそうそう、
ね、
今日こそは2時になる前に寝るぞって思ってて、
うん、
2時過ぎて3時になると私のバカって
思って、
うん、なるほどね、
はい
はい、
やりますね、うん、さあ
じゃあ、ね、メール行きましょうかね。
メールが来てるか行きましょうかね、はいはいはい、誰から行きますか。
では行きます。
はい、お願いします。
はい、
はいはい、
はい、
山原ひっぽっぽさんからです。
はい
はい、
はい、
西流れの皆さんこんばんは。
こんばんは。
なんかあっという間に年末ですね。
はい、
うん、ですね、
去年や今年はいつもと違うことに戸惑うことが多かったので、うん、来年は穏やかに過ごせたらなと、うん、ね、うん、でさて、はい、つい徹夜したこと、うん、気になったドラマとかアニメをまとめて見てると、うん、やめ時が分からなくて夜更かししちゃいますねと。
わかる。
なるほどね。
すごいわかる。
すごいわかる。
わかるわかる。あ、うん、あの漫画読んでたりすると、
はい、
なんかね、あの今電子書籍はさ、うん、すごいあの便利でいいけど、
うん、
やばいっすね。
あれ、
や
ばいっすね。あれもやめ時がわかんないっすね。
電子書籍はやめ時わかんないっすね。
わかんないっす。
なんかだってすぐ、ね、こうなんか寝て読んで読みながら続きが変えちゃうじゃん、う
ん、そっちですか。
買っちゃうか、うん、なるほど、
うんうん、
買っちゃうんですよ。
なるほどエンドレスパターンですね、
うん、エンドレス
だ、うん、そう俺だから前に、うん、あのしぐるいっていう漫画があって、
はいはいはい、
うん、でそれがちょっと読み出したらすごい面白くて、なんか夜な夜なずっとそれを読んでるっていう時期があった。夜になるとそれを読んじゃうんで、
へ
え、
あ、それでなんか気がつくと、うん、なんか3時4時ぐらいになって、あ、もう今日は寝ようみたいな、
うんうん、やばいですね、
うん、なんかそんなのありましたね。
あるあるです
わ。そう、
俺も
で、
うん、そう、電子書籍だから変えちゃうからね、うん、続きを。
だいたいっすね、今ね、うん、漫画サイトをね18ぐらいかな
、うん、
チェックしてるんですけど。
え、そんなに、
まあ、あるんです
よ、ね、
でまあ、だいたい日替わりで、だいたい毎日5つぐらい更新みたいな感じで、うんうん、まあ、5つ全部読んでるわけじゃないんですけど、
うん、
たまにね、はいはい、月1のやつが更新された日がやばくて、
うん
うん、多分ねその日だけでね120話ぐらい漫画読んでるんですけど、それをやってる時がね意外と朝日が見えますね、
うん、
ああ、
なるほどね。
え、月1更新とかだとさ、
うんうん、
前の月の覚えてないから結局なんか前の月から読み返したりしない？
これがですね、ずっと読んでるとなかなかこう脳が適応するもんでですね、読んだ瞬間思い出すんですよ。
わかる、
はあ、すごいな。
すごいね。
なかなか最初のうちは ねそうやってましたけどね、
うんうん、
もう今回しか載せないよみたいな漫画サイトもあって、
はいはい
はいはい、
なんで、
ああ、あるね。
そうそう、だいぶ覚えるようになりましたね。
うん
すごいね、
なるほどね。そうなんだ、あ、分かる、そういうの。あ、でも俺なんか結局コミックが出るのが遅いやつだと、
うん、
なんか思い出せなくて結局また読んじゃうっていうパターンが多いんですよ。
はいはいはい、
読み返す。
だからなんか、うん、結局何度も何度も、
うん、
読むことになる月、その月になると
ありますね。
ね、
うん、
意外にそれでも楽しめるんですよね。
そうなんでしょう。
周回しますよ。
うん、うん、そう、そう、今そう、さっき言ってたそのしぐるいはその一時、うん、すげえハマって読んでたんですけど、
はい、
こう今発見伝をベースにしてる、
はい、
バベルっていう漫画があって、
はい、はいはいはいはいはい。
これ結構面白いんですけど、
うんうんうん、
結局これもコミックになってまとめて読んでるから、
うん、
だから結局前の巻忘れて、新しい巻読むときには前の巻読むし、前の巻読んだらその前の巻忘れてるから、うん、遡って結局一からずっと読む
キリがない
のの繰り返しになっちゃうんですよ。
なるほど、
うん、でも面白い漫画がな、うん、そうなんですよね。 なんか昔みたいになんか本屋さん行って、うん、漫画コーナーに行った時になんかこうすげえうわこれ読みたいと思う、うんうん、なんか漫画がこう減ってきたっていうか、うんうん、なんか絵柄で買っちゃう癖があって、
はいはい、
うん、だからなんかこうやっぱなんか今だとなんかこう今の漫画の絵の感じがこう刺さってこないっていうのもあるんだけど、あ、さっき言ったあのしぐるいって、はい、山口、うん、
あの人ですね、
吉行さんかな、
あの人の覚悟のすすめとか好きです ね、
そうそうそうそうそうそう、うん、とか書いてる方のやつで、うんうん、めっちゃ面白いですよ、
うん、
そう、なんかあの自分ごとになりました、ごめんなさい。
いやいや、うん、いいっすね、
うん、
いいとこ。
俺らはあれですね、今はどっちかというと動画ですね、動画サイト、まあ、あプライムとかですね、まあ、言うてしまえばアマゾンとかですね、
はいはいはい、
あそこが最あの結構古いアニメとかをまとめてシリーズで出してくるんですよ、うん、
そうね、最近増えたね、
う
ん、
そうで、この間、
ね、そうだよね、増えたね、
たまたま見たらペルソナが昔の、はいはい、ペルソナ3から3、4、5とかゴールデンとかですね、劇場版とか全部ずらって出してて、
へ、
次から見出しちゃったらもう3週間ぐらい夜更かししましたね、
ペルソナばっかりずっと見てるあ、そっか、それ入ったんだ、
うん、
そうです、私もちょっとカフェさんが出てるやつ久々に見ようかなと思いながらまだ見てないですけど、
うん、その前に3から見ようかなとかですね、やって今5、はいはい、を見てるんですけどねあ、長い
長い長いですよ、
あれ、カフェさん出てるのってペルソナ4でしたっけ、
4、 あ 4、 4です、
うん、4も2つあるし、うん、ね、
そうね、4は5、うん、普通のやつとゴールデンがあるかな、
あ、そう、ゴールデンもあるか、
はい、
なんかそういうの見てるとやっぱ ね、 夜更かししちゃいますね、
いや確かに動画はそうだよね、
うん、
だってあれほっといたらまた次の話で始まっちゃうんですよ
そうなんだ、
ほっといたら
止め
なきゃいけないんだよね、
じゃあ寝落ちとかしたら最悪じゃん、
どんどん進んでいきますよ、
まあ、まあでもまあそうね、
うん、
うん、まあでもほらまたね寝落ちしてたらあれどこまで見たかな、うん、でもそうまた次の日見れるからね、
はいはいはい、
あでもたまにあるね、私もなんかビデあの録画しといて、うん、後から見ようと思ってたら、うん、いつの間にかテレビに戻ってて、あれ、うん、あれ寝落ちしてて録画また全部見れなかったとかね、
うん、はいはいはいはい、
ソファーでそのまま寝落ちしちゃったみたいな、
あれ多分寝起きした人も対策してんでしょう ね、ずっと再生しますもんね、
いやそう
どういうこと、
本当に再生しながら寝起きするとあのそのシリーズが終わったら別のおすすめ作品が再生されだすんですよ、
うんうん、
なんで本当に止めるまで何かがテレビみたいに映ってるんですよ、
は
あ、なんか起きたあたりで見る予定のなかったものが流れてるみたいな話かな、
そうそうそう、あれ何これみたいな、
ああなるほどね、
うん、
へ、
まあ映像も撮っても分かる、うん、
ね、うん、なんかいやでもやっぱすごいな、便利っていうか、なんか、まあ、ある意味やっぱ便利っちゃ便利な世の中なんですよ、
う
ん、そ
うです、
ね、だって全然ね、もう外に行かなくても生活できちゃうんだもんね、うん、そう
そ
う、
ノンストップで楽しみちゃうんです
よ、ね、
考えてみたら、はい、怖い怖い
怖い怖い
はい、メールじゃあ次いきますね、
はい、
はい、次はですねみるみるさんからの投稿でございます、
はい、
西流れの皆さんこんにちは、
こんにちは、
いつも楽しく拝聴しております、
ありがとうございます。
今回のテーマのつい徹夜をしてしまったことですが、うん、それは家作り、
うん、おお、
すげえ、
家、
私は昨年末に家を建てたんですが、うん、 壁紙やドアノブ、ライト、窓の種類などありとあらゆるものを決めなくてはならず、夜な夜なインスタを見たりして調べ物をしてました。コロナの影響でキッチンなどの展示場が予約制になり、予約もいっぱいでいけないため、ひたすらネットで調べて、およそ半年間は睡眠時間が 2,3 時間でした。そのおかげでとても気に入った家が完成しましたが、もう家作りは二度としてないです。なるほどね。
入れ込んだんだ。
そ
う
だね。そかそか。お家のこうパーツを選ばなきゃいけないんだ。
そうだね。完全に注文住宅だとそうなっちゃうんだよね。そう
なるなる。わかるわかる。
わかる。
なんか、
わかる。
うちもうん、自分のうちリフォームした時に、
うんうんうん、
やっぱ結構こう壁紙とか選ぶのも、ね、うん、大変だったもん。大変っていうか、なんかこう、うん、ね、うん、やっぱこうなんかその道のプロじゃないから、
うん、
パッと見て直感で、あ、これとこれ好きと思っても、それが実際壁紙になった時に、
うん、
ね、なんか5センチ四方ぐらいで見てるからいいけど、
うんうんうん、
これが壁一面になったらすげえぞみたいな。
なるほど。
そういうとこまで想像いかないとか、
うん、
ね、
すごいわかります。うちの場合はたまたまもう入居を見つけた時にオプションっていうか壁紙とか床とかなんか選べたらしいんですけど、
うんうん、はいはいはいはい、
もうね、申し込み終わっちゃった後に物件に出会っちゃったから、多分そこを選び始めてたらなんか沼になったと思うんですけど、うん、ただカーテンと照明決めるだけでももう大騒ぎだったんで、
うん、いやいやいやいや、確かに分かる分かる。
そう、もうね、そういうもん、リビングの照明決めるのにどれだけネットを徘徊してたか、
う
ん、やっぱりカーテン決めるのも、ね、もうなんかいろ、
うん、
まあたまたまそのネットでやってるところで、もういろんなメーカーの、うん、何、
はいはい、
きじみ本調っていうのをまず取り寄せて、
うんうん、
で当たりつけて、いいですね、でそれからまたきじみ本を取り寄せて、
はいはい、
そう絞り込んで生地を取り寄せて、
そうそうそう
そう、
でそうなんだよね、
そういろいろ選んで、はい、だからもうレースはこれ、はい、厚地はこれとか言っても全部の部屋を選ぶから、もう
大変みたいな、はいはい、あ、そうそうそう、全部の部屋、いろんな部屋をやんなきゃいけないから面倒なんだよね。
そう、カーテンと照明だけでそんだけ大変だったの、これ家のドアノブからとか言ったらもう果てしないよね。
もう大変。
うん。
うん、だってドアの色とか、
ね、そうそう、だシステムキッチンをどれにするとか、うん、それこそ床の部材をどれにするかとか、
うん、そうそうそうそう。
もう
そうそうそう、ね、柄だけじゃないからね、なんか床の、ね、フローリングとかになると材をどれにするとか、
そう、材をどれにするか
ね、なるからね、分かんないわっていう、
色をどれに
するか、壁
かっこいろんな種類あるんです
よ、いい感じのつけといてくださいみたいなね、なる
いい感じの
だから、まあ、とりあえず予算の中から、なんだろう、標準の中から選ぶか、でも標準の中だってやっぱりオプションカラーから選んじゃおうかな、
そうそうそう、そうなんだよ、もう
大騒ぎ、
そうなんだよ、標準だとこれですけどって言うけど、絶対その横に、うわ、じゃそれ標準でこれだちょっとお金出してこっちの方がいいやみたいなのがいっぱいあるんですよ。
うんうん
うん、作戦、あれは
作戦っていうか
ですけどね、わかる、
いや、
それはよくわかりました。
でも、
ね、まあ、でも気に入った ね、お家ができたならね、
ね、ね、
よかったじゃないですかね、
本当気に入ったお家できたならよかった、はい、よかった、
うん、よかったと思いますよ、
う
ん、
はい、
はい、
はい、では、次行きますか、
はい、はい、次行きましょうか、はい、
あ、はい、お願いします。
じゃあ明太ガールさんからです。
はい、
はい、
西長屋の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今月のお題ですが、私の耳に残っているのは、うん、ハブアグデイです。海外で買い物をして、
はいはい、
本当にそう返してもらえるんだと文化を体感できた言葉です。日本、個人的に日本語にない G の独特の音が好きなので、うんうん、ナイスじゃなくてグッドだったのも嬉しかったのと、うん、男性の低音での G の響きが今も忘れられません、うん、あ、なるほど、
すごいマニアックだね。
どんな感じなんだろう。
へ、そうなんだ。
でもそうかも、なんか、なんだろうな、うん、結構私もそんな海外そんなしょっちゅう行ったことないけど、
うん、
結構観光客に対して、うんうん、私の場合はまあヨーロッパ圏とかだから、うんうん、もうチャオとかさ、
うんうん、
そんな感じ、もうすぐチャオって言ってくれるのとか、
うん、
はいはい、
こっちも絶対日本じゃさ返さないのにチャオって返しちゃうし、
そうだよね、
うん、
そうだね、海外、ね、 行くと挨拶するね、うん、はいとかね、
そうそうそうそう、カペさん結構海外お仕事で行ってるからやっぱりそういうの多いんじゃないですか、
うん、なんかそうですね、意外と向こうの人はやっぱすごいそういう挨拶ってするんだなっていうか、うん、ね、それは感じますね、うん、
ね、
でもでもなんかその、
うん
うん、こう G の響きまではわからないです、
うん、
そうですね、
何、ね、だったっけ、
うん、
俺ね、
うん、
これ見てずっと思い出そうとしてるんだけどね、ウィッキーさんのね、うん、ハバナイスウィークインドじゃなくてね、うん、平日の挨拶が思い出せないんだよね、
うん、ハバナイスでいいじゃないの、
ハバナイスじゃ、
ウィッキーさん、うん、ハバナイスでしたっけ、
普通に、
うん、
うん、
そうか、じゃああれはナイスだったんだな、
ハバナイスデー、
だから、うちらが習った僕うちらとそか王様だと世代が違うかもしれないけど、うちらが習う英語はハバナイストリップっていう良い旅をみたいな、だからナイスっていう方ですね、
なるほどなるほど、
ほうほう、ボンボヤージ、
でもこうグッドっていう方がまだあれなんですかね、いわゆるもうちょっとこう親近感がある感じになるんですか、
ハバグッ、
これは
どうなんだ、グッデイナイスデイどうなんだろうね、
グッデイ
ね、
うん、誰も
まあ、
いずれにしても、とは挨拶
で分からない、ね、
使うから、アイムグッドっていう使うんで、多分そっちに軽い、
ああ、そっかそっか、
軽いんでしょう
ね、軽い感じになるんだ、
うん、だと思いますけどね、
うん、なるほどね、
日本だとなんて言えばいいんだろう、
ね、
なんて言うんだろうね、
やっぱごきげんようじゃないの、
あ、ごきげんようい
や、やっぱ日本、そうそうだね、
うん、
ごきげんようとかね、
日本の言葉で返してあげた方が嬉しいんですかね、
そうですね、
なんか旅としては、
そうですね、海外と
か、何塩とや、何塩とや、何塩とや、何でやみたいなもんじゃないですか、
全然関係してないですね、
微妙に絡んでる感がありますね、
何塩とや、どこ行くとや、何でやっていう、うん、そのあたりのもんじゃないですか多分
それはどうだろうな、
博多に限って言えば
まあ、言い方によりますけどね。
うん。
よかひよ。
なるほどね。
はい。
あ、でも確かに、うん、なんかコロナ前とかでちょっとこう、うん、軽くジョギングみたいなのしてても、
うん、
海外の人、まあもう時々走ってて会ったりするけど、
うん、
外国の人だとこう走りながらちょっと手を挙げたりとか挨拶するね、
そうなんですね、うん、
でも日本の人はしないね、
うんうん、
あんまり、
うんうん、そうね、
まあそうな雰囲気ありますね、うんうんうん、
それありますね、
でもなんか、うん、あ、でもなんか子供、自分が子供持ってからなんかこう、
うん、
ちっちゃいこうまだこう足元がおぼつかない子とかを連れてるお母さん見ると、うん、なんかちょっと様子見て、うん、なんかうん、ちょっとなんか困ってたりとかするとすぐ声かけるんだよね、
そういうのはあるけどね、
うんうん
う
ん、
そういうのは確かにあるよ、
おせっかいおばさんになったかな、なんかベビーカー持ってうろうろしてたら、
ベビーカーで
そうそう、もう持ってあげて、もう電車とか乗れなくてわーってなって、
電車はね、そうだね、
よく持ってあげたりとか、うん、あっちにエレベーターあるけど遠回りになるから一緒に上がろっかとか、なんかしょっちゅう声かけてる、
うん、うん、そういうのはね、ありますよね、
ね、
うん、まあでも確かに、でもあれだけど、まあなんだろうね、こう、うん、まあ防犯の一環からかもしれないけど、うん、やっぱなんか挨拶しなくはなってるっていうのはありますね、
そうね、
子供とかもやっぱりなんだろう、ね、知らない人とエレベーターに乗っちゃダメとかがあるんだろうから、だからまあそんなもあるんだろうなと思うけど、うん、なんかこっちからね、こんにちはって声かけたりしても、うんうん、結構やっぱり、あ、挨拶しないんだな今の子はって思ったりする次行きましょうか、
はい、
はい
はい、じゃあか、ね、次のメールとヨピさんからのメールです、
はい、
はい、ネタバレの皆さんこんばんは、
こんばんは、
こんばんは、
カッペさん舞台お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
ありがとうございました、はい
はいはい、今回のお題、好きなキャッチコピーや言葉、うん、ですが、いつも面白いなと思っている言葉に、意見には個人差がありますというのがあります、
あ、はいはいはいはい、
これは NHK の生さだで、さだまさしさんが、正論や厳しいコメントを言うときに、横からスーッと現れる札に書いて書かれていて、この札が出てくるときは笑う場面です。
あ、なるほどね。
あ、
はいはい、
まさすが、
はい、あれですよね、こういわゆるまあなんていうんですかね、こう炎上よけというか、
うん、なるほど、
そう、そういうことですよね。
ありますね、
はい。あとそれともう一つ、娘たちが、通っていた、カトリックの、カトリック幼稚園の、神父やシスターが言っていた言葉、子供は神様からの預かり物、
はいはい、
とかく日本では子供は天からの授かり物と言い、子供は親の所有物に扱いがちですが、この預かり物という言葉はなんかいいなと思っていて、娘たちが成人した今でもずっと覚えています、
ということで。
あ、なるほどね、
はいはいはいはい、そうですね、あれでもそれ日本の授かり物もそういうあれじゃないですかね、確か。だから、亡くなった時にそのなんだろう、神様にお返しするっていう、
そういう意味なんですね。
あ、でも、でもカトリックはもうこういう考え方の実だよね。だからなんか割と亡くなって、天下に守ってるからっていうのは、クリスチャン的な考え方で、仏教はまたちょっと違うんだよね、輪廻転生しちゃう方だから、
なるほどなるほど、そうかそうか、
そうだよね。だから、あのカトリックとかの方の、いわゆる、それもお葬式でいいの、言い方としては、
大丈夫です大丈夫です
とかって、意外とだから、一度参加した時に、なんかスタイルが全然違ってて、なんだ、なんだろう、こうサバサバしてるっていうか、にちょっと驚いたことはある。
亡くなった、亡くなり方にもよるでしょうけどね、
亡くなったこと自体はもちろんやっぱ悲しいことだけど、だから、なんかでもなんかこう神様の元に帰るからなんか喜んで見送りましょうみたいな方向ですよね。
そんな感じですね。
ね。
あとすごい歌うしね。
歌
う。そう。めちゃめちゃ賛美歌が本当に、
歌うね。
いっぱいだから。とにかく歌う。
そう、だからちゃんともらうからね。その時に歌う賛美歌の歌詞カード入る時に
ちゃんと 本が配られるので、
そうそうそう。でもね、知らない歌多いから なんとなくこう歌ってる振りだけするっていうね。
まあそうです、
それは、
でも そんな感じですよ、私も何回か、何回かミサ、ミサ、全部ひっくるめてミサって言うんですけどね、お葬式だろうが結婚式だろうが、普段のお参りだろうが、全てミサっていうか礼拝
な、
な
るほどね、はいはいはいはい、
けどでもその時その時で歌う賛美歌が違ったりするっていう感じですね。
その辺はちょっと全くわからないので、
ね、いや私もたまたま嫁いだお家がカトリックだったんで、
へえ、
そうそう、
またね、やっぱ文化違うとね、
違いますね、
なんかいろいろあって、なんか驚きだけどちょっとこう新鮮だったりしますよね、
そうですね、
はい、
次は
読みます。
はい、はい、お願いします。
はい、篠雪さんからいただきました。西流れの梅さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、今月のテーマ、はい、好きなキャッチコピーや言葉ということで、私を過去に後押ししてくれた大切な言葉があるので聞いてください。私は子供の頃から海外留学をするのが夢で、高校3年生の時に一大決心をし、アメリカの大学を受験して留学をしました。ただ、入学よりも卒業が難しいとされるアメリカの大学、実際は夢見ていたようなキャンパスライフよりもはるかに大変な毎日で、辛いことも大変たくさんありました。 そんな時にいつも思い出していたのは、うん、母から出発前にかけられた言葉で、帰りたくなったらいつでも帰ってきていいんだよという言葉です。はい、正直最初に聞いた時はこういう時って卒業するまで帰ってくるなとか言うんじゃないのという驚きの気持ちと、どんなことがあっても絶対卒業して帰ってくるという覚悟があったので、娘を信用してないのという少しだけ悲しい気持ちにもなりました。でも実際に辛くてたまらなくなり、もう帰りたいと思った時、この言葉を思い出すと、私にはいつでも帰れる場所がある、だからもう少しだけ頑張ってみようかなと思うことができ、結果的にはこの言葉に何度も救われ、諦めることなく卒業することができました。
はい、
はい、
うん、そうですか。
支えとなるこの言葉をくれた母に本当に感謝しています。でも未だにこの言葉への感謝を母に伝えたことがないので、機会を見つけて今度伝えたいなと思っていますとのことです。
なるほどね。
このラジオを聞かせた、は
い、いいメールじゃないですか。
そうね、わかるな。
いいじゃないですか。
気の気持ちもわかるな。
どうしたの、カペイさん。
いや、なんか誰かなんか食べてるって思って、
うん、なんかすごいやたらふ、うん、ビニール、なんかノイズがすごいんだけど、
なんかのお菓子をガサガサするみたいな音がしたなと思って、
なんとなくそういう時俺っぽいですけど、僕は呼んでたんで僕じゃないですよ。
そうだね、うん、
いいメールだったのに、
うん、そうそうそう、どうしたのかなって、
むしろ逆にこう、うん、今原因がわからないことで、こう何の音だったのっていう、なんか新たな、なんかこうちょっとミステリーが生まれてしまいましたけどね。、うん、まあでもそうだよね、これは。いやでもなんだろう、やっぱ親になった時と子供の時と親になった時の立場でやっぱ変わってくる、
うん、あれですね。そうですね、うん、やっぱりこう親で考えると、やっぱり、うん、親も心配なんだよね。
そうですよね、
だからこう、
そうだね、
だからこういう、うんうん、なんか、うん、ねえ、うん、そんな離れたところでなんかすごい涙流して我慢してるって想像したらもう辛いんだよね、親は、うん、
ああそうだよね、うんうん、まあ、だからね、この帰りたくなったらね、うん、いつでも帰ってきていいよっていうのはこう免罪符だと思って、
うんうん、
とりあえずこう帰れるところがあるから、そのこう、ね、篠幸さんも言ってるけど、うん、そういうことだと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そういうことだよね、うんうん、いやでもね、直接、まあ、はい、言葉で言うの恥ずかしかったらお手紙書いてもいいだろうし、なんかね、メールとか、なんかこう、うんうん、それこそ LINE とかでなんかやり取りしてるんだったら、うん、なんかその時のついでにね、はいはい、なんかちょっとペロッと書いとくとか ね、なんかそうなんでいいんじゃないかな、ね、
でもこれじゃあそのまま諦めることなく卒業して、うん、そのまま今、ね、海外で生活されてるってことなんですかね。
ね
うん、うん、
ね、だからね、なんかそこそこなんか母の日に何か送ってね、お手紙とか、
うんうん、ね、いいとこにしてあげるといいんじゃないですか ね、あら美しい、うん、はい、もう一個、はい、いきますか、
もう一個、
はい、はい、
では、燻製飛さんですね、
マ
イドの、
はい、
じゃあ、はい、燻製飛竹さんです。はい、西長野の皆さん、はい、こんばんは、
は
い、
こんばんは。
めっきり寒くなり、2021年もあとわずかですよと。
はい、
はい、
はい、ね、あっという間に1年が過ぎた気がしていますけど、なんやかんやありましたね。
本当だね。
先日もカッペイさんの舞台を見に行きまして、しっかり笑わせていただきました。
うん、ありがとうございます。
さて、はい、お題の好きなキャッチコピーは、はい、筋肉は裏切らない、
キャッチコピー、キャッ
チ、また強いの来たな。家族から教えてもらったプランクで体幹を鍛え始めたら、長年のデスクワーク原因の腰痛が気にならなくなりました。膝頃も
プランク効きますからね。
ポキポキ回数ができるようになりましたが、立ち転は5回が限界です。は
い、いや立ち転できるだけですごいじゃないですか。う
んね、動画でスイスイやってるのを見ますが、うん、どれだけ精進されたんでしょう。体を適度に鍛えて人生を長く楽しみたいもんですと。ではコロナの第6波に負けないように皆様お気をつけてくださいと。
はい、ありがとうございます。ね、そういえば、竹ポン膝頃、
この1週間ほどね、サボってる。
あれ
そうだね。
ちょっとね、
俺も、 俺もだな、なんかあの芝居の稽古に入ってからあの体バキバキであのコロどころじゃなかった、
うん、勝手さんはね違う意味で体動かしてるからね、いいと思うんですけど、
なんかね寒くなってねぬくぬくなお布団を出してからちょっと、
はいはい、
負けてます
お布団。
なるほど、じゃあタケポンはこれから、はい、プランクに切り替えれば、
なるほど、そういうチョイスで、うん、乗り切っていきます。
あの
プランクって相当きついんでしょ。
プランクきついよでも30秒ぐらいから始めればいいね、っていうかだいたい1分をめどに頑張るです。
お
ちょっとやってみようかな、うん、私も。
そうっすね、
プランクが効きますよ、うん、でもプランクものすごいやってる人が、はい、に聞いてプランクとコロはどっちが効くったら、いや腹筋にはやっぱコロが効きますって言ってた。
あ確かに、
ね、痩せるのはどっちじゃ、うん、
プランクかな、プランクは体幹だから。
ああ、うんうん、いやでも
プランクの方が、
うん
うん、その辺は整うかもしれないですね。
なるほどですね、
ちょっとマジでやばいんで、うん、落とさなければ、
うんうん
ね、でもプランクも流行ってますもんね、今ね。
そうですね、
やってみよう、
うん、結構やってる人長い人出てますよね、
はい、
うん、
ね、
ね、
そうでもね、でもね、燻製師たけしさんね、うん、筋肉は裏切らないけど、
うん、
筋は裏切るから、うん、
マジですか。
そう、年齢がいってたらやっぱねその辺は、はいはいはい、加味してやらないと、はい、
なるほど、
そうなんですよ、味方
につ
けた
までが大変だ。
そうです、そうなんですよ筋肉は裏切らないけど、うん、筋とか腰は裏切りますから、
はい、なるほどです。
おお、
そうだからプランクとかも、うん、いきなりやったら結構割とやっぱ腰とかに負担くるんで、やり方によっては、
うん、
はいはいはい、
またちゃんと正しいやり方を動画で見て、
そうですね、今は
挑んでほしいもんですね、
参考書いっぱいありますからね、
うん、うん、
いや本当、ね、コロコロはですね、
うん、
目から鱗どころじゃなかった、はい、もう、
うん、
こんなのあるんだっていう、本当に感動しましたね。ぜひ
ね、
やったことない方は一度やって
みる。バキバキくるもんね、
うん、
本当にびっくりするぐらいに腹筋にくるよね。
ね、うん、本当にきますんで、やったことない方やったがいいですよ。あ、マジだと思いますよ。
まあタケポンも檻を見てまた始めてください。
う
ん、はい、
そうですね。ちょっと寒いけど頑張ろう。
はい、そういう俺も始めなきゃだけどね。
はい。
はい。ということで、
うん、
こんな感じですかね、今回も、
ね、
今回も気がつけば40分くらい喋ってますね。最近はワイドにお送りしてますが、次回が、うんうん、もう年内最後の
西永にな
りますので、ね、そうですね、
最終、もしかしたら、はい、ぜひに聞く方もいるかもっていう、ね、西永レディオ、
そうですね、
うん、
はい、
はい、
ということで、うん、またメールの募集はツイッターとかで ね、はい、お知らせしますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
今年の総括になるのかな、うん、どうなんだろうかな、よくわかんないけど、まあやってみなければわからないに知らず気にしながらレジオなので、うん、
あれ、あれ言えてねえし、王様の物件探しかもしれないです。
マジで、
この間ね、
王様の物件探し、王様の物件&お嫁さん探しスペシャルになるかもしれない、
う
ん、
まさに思わずツイッターでつぶやいたけどね、面白メンバーに相談しちゃダメだよな、うん、これって思わずちょうね
いや物件探すのってすげえ楽しいですね。
えそうなの、うん、は俺今からツイッターで探してリアックスもリツイートしとこう。
うん、見てたけど、見つけたけど、うん、あえて静観してたそっとしとこって思ってあえて、
ね、いやいや、うん、次回も西中レディオは王様に幸あれと、
うん、
それをキャッチコピーにね、
はい、
頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。徹夜してても物件は探しておきます。
はい、
はいはい、
ということでまた次回もよろしくお願いします。お相手はカッペと
タケポンと
王様と、
あ、しゃべりちゃった
。桂ちゃんでした。
はい。
ごめんなさい。
ありがとうございます。
それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。
バイバーイ。
バイバーイ。